かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言っていたら、
はい、
本当に聞かせられなくなるって言うじゃありませんか。
むしろ聞けなくなるラジオと言った方がいいかもしれません。
最終回です。
はい、
今日が最終回ということで、ほんの一晩のうちにですね、30通余りのメッセージを最終回向けに頂戴しております。
来ましたね、ありがとうございます。
ありがとうございます。1通だけご紹介しましょう。ラジオネーム二進数零一さん、はじめまして。
はじめまして。
自分はアラフォーなので、ご両名が取り上げる少し古めのオタクな話にはうんうんとうなずくことも多く、毎週楽しみにしていました。そんな聞かせられないラジオがついに最終回を迎えてしまうとは。簡単には聞くことができないラジオとの話通り、受信感度がいいというラジオを購入したり、外部アンテナを接続したり、いろいろ試しましたが、結局ポッドキャストを聞いてました。番組の内容に沿った音楽が聞けないのが歯がゆかったです。林田アナウンサーのナイスなメロディーだけ聞いていたということですね。
ああ、そうかそうか、はい、
最終回とは言いつつも、僕たちの戦いはこれからだエンドではなく、単純に聞かせられないラジオに真とか誠とか Z とかついて続編が始まるだけだと思いたいです。もう一通だけ。ラジオネームココアさん、最終回なんですか？終わっちゃうんですか？終わらないでください。普段は漫画家の人とかがツイッターでいっぱい話しているので、一般人が出しゃばっちゃダメかなって、聞くだけでつぶやかなかったけど楽しみにしていたんです、てんてんてん。だから今日最終回でもいいので、来週帰ってきた聞かせられないラジオとかで始まってください、お願いします。
よくね、人気のいろんな番組には Z がついたり、 新がついたり、帰ってきたがついたり、 R がついたりとかしてね、その続編が流れるってことはありますもんね。
まあ、続編というわけではないんですけれども、来週に関してはまあちょびっとなんかあったりなかったりなったり、あのようにはその話はまた後で、
長崎エリアに関して
するということで、
はい、聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに、これまでありがとうございました IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん、今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
5年前、
はい、
2009年4月から始まった聞かせられないラジオはお休みを頂戴することになりました、
うん、
今日の放送が一旦最終回です、
はい、たくさんのネット局の皆さんにもお世話になりましたですな。
そうですね、一番多い時には6局ネットだったかな。
それもね、九州やそれこそ北陸地域、関東、東北とね。
そうですね、
いろんな地域のねラジオ局にネットしてもらいましたからね。
IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、それから山梨放送、宮崎放送、熊本放送、 NBC 長崎放送、 NBC ラジオ佐賀と、あ、7局ですね。
ねえ、うん、あのこの番組の中でも言ったことがあるんですけど、僕らはやっぱり深夜ラジオを聞いた世代じゃないですか、
はい、
であの憧れのね日本放送がね、放送の最初にね、日本放送キーステーションにどこどこどこどこどこどこどこどこ以上何曲をネットしてお送りしますって言えたらかっこいいよねなんて言ってたら、本当に ね全国のいろんなラジオ局がネットしてくださって、それが言えたというのは大きなアナウンサーとして喜びでしたね。
嬉しかったですね。あの瞬間、この番組は一度終わったんですね。
一番輝いていた瞬間ですね。いや、しかしでも今でもね、 IBC とそれから MRO の皆さんにね、ネットして聞いていただいてますからね。
そうですね。そしてあのポッドキャストをお聞きの皆さんは毎週ね1万を超えるダウンロードをね、
うん、
ポッドキャストもしていただいて、 いや本当にありがたいです。
はい、
ではありがとうの気持ちを込めてメッセージを何通かここでまた読ませていただきます。ラジオネーム幸子さん、こんにちは。キカラジ最終回って終わっちゃうんですか？ポッドキャスト何回も最初から最新版まで聞いたし、え、何回もユーストリームの生配信も見ました。キカラジエリートにもなりました。 NBC 祭りで購入したキカラジさんの本は宝物です。最終回寂しすぎますが、キカラジを聞いてたくさんいろんなことを知ることができてよかったです。ありがとうございました。キカラジさんの本というのはキカラジを聞いてらっしゃるクリエイターの皆さんが自発的に作ってくださった同人誌ですね。
ええー、大変に美しい出来でした ね。
ナーベさんがね作ってくださったね、うん、いろんなことがありましたね。
はい、
次です。ラジオネームチャネヒロさんです。佐賀に在住、都議津出身のチャネヒロです。ついにこの日が来ましたか。思えば iTunes で見つけてポッドキャストへ長崎に帰省する車の中でずっと聞いていました。妻にも聞かせ、こっちの領域にも理解を示してくれました。佐賀なんでエリート組だったんですけど、諸事情で録音して聞いていました。4月の人事異動でようやく希望が叶い、長崎に帰ってこられて真のエリート組になるはずだったのに。まあ模型の月岡は私も子供の頃通ってましたし、仕事の関係でそちらの会社に出入り出入りすることがあるかもしれません。過去村山さんはエレベーターの中で、プラムを持って乗ってこられた時に声をかけさせていただいたことがありますって。何のことでしょうか。
社内に出入りされてる方なんです ね。
どういうご関係なんでしょうか。
ポッドキャストに関しては、うん、覚えてますか。最初ら辺の年度でカテゴリー、文化カテゴリーの中に入って、結構我々ランキングを気にしていたんですよ。
そうでしたね。
上位に入ってびっくりしたんですよ。
一桁でしたよね。
はい、名だたるさまざまな文化人の方々が配信しているプログラムの上を行って、結構なダウンロード数だったんですよね。
年間ランキングで一桁ね、はい、かなり高いとこいましたよね。
それでかなり調子こいたんですよね。
舞い上がってましたね、
はい、そして記憶はかなり美しくとどまってますね。
そうですね、
ひょっとすると変質化してるかもしれません、美しく
またメッセージご紹介してよろしいですか、はい、こちら難波仁さんから頂戴いたしました。
はい、
聞かせられないラジオ放送休止と聞き驚いています。いつか終わるものと分かってはいましたが、放送番組というものは。今回はあまりに突然で動揺しています。でも終わらせることになった林田さん、村山さんの心中は私なんかよりもはるかに複雑な心境なのではないかと思います。当事者でなければ分からず計り知れない思いがあると想像に難くありません。私がユーストやポッドキャストで聞き続けてもう3年、きっかけはツイッターでフォローしている西川真二さんの実況ツイートでした。何を楽しそうに聞いてるのかなと興味本位で聞き始めました。ユーストのチャンネルを合わせた途端、林田さん、村山さん、お二方の面白おかしいトークに引き込まれました。特に生収録でのライブ感は刺激的でした。放送で取り上げる、話題のネタもお二方とは世代が近いため、毎回ドストライク共感しながら聞いていました。改めて自分もオタクなんだと自覚させてもらいましたよ。時期的にも震災後で仕事の方向性に悩んでいた時期でした。誰に対して作品を作ればいいのか、そもそもこの仕事をしていて良いのか。その中でキカラジに出会い、お二方のトークと番組を聞き、参加貢献しているリスナーの皆様の関係性に個人的にですがとても心強いエールをもらった気がしています。この私も投稿してしまうほど私にとってはお二方とリスナーあっての番組でした。スタジオ宛に色紙もお送りいただきました。
ありがとうございます。この番組は本当に日本の、ね、第一線で活躍されているクリエーターの方々が、ね、たくさん応援してくださったっていうのはかけがえのない経験でしたね。
そうですね。この番組を始めた5年前はそんな素敵な出来事が毎週のように起こるなんてね、
うん、
全く想像してませんでしたね。
だってやっぱり意識としては日本の端っこの端っこのローカルのラジオ局でおっさん2人が好き勝手言うっていう、これが基本コンセプトでしたからね。ただやっぱり聞かせられないラジオ自体を振り返ると、やっぱりネット時代だったからこそ できたなっていうのは思いますね。
全くその通りですね、
うん、通常のローカルラジオ番組だとエリアを超えることができないんですよね、うんうん、だけどインターネットの時代になってやっぱりそのエリアを超えることができたことと、ポッドキャストで過去の放送も聞けるっていうことはライブも超えることができたんですよね。でツイッターという強いツールが生まれてきて、こうやってたくさんの方とねお付き合いさせていただいたっていうのは大きかったですね。
それから聞かせられないラジオお疲れ様でした。素敵でやばい番組ありがとうございました。お二人のさらなる進化を楽しみにしています。でセカンドシーズンはいつからですか。お二人の友人時田光一&真奈さん。
セカンドシーズンね、
お二人の友人って嬉しいじゃないですか。
もったいのございます。
もったいのございます。ラジオネーム西村義信さん、信義さんごめんなさい、パパラジタンです。信義さんごめんなさい。お疲れ様です。聞かせられないラジオ終了の報告を耳にして驚きを禁じ得ません。いろいろと思い上がる感情も口に出そうな言葉もありますが、あえて言葉を選びます。お疲れ様でした。そしてありがとうございます。こんな楽しい番組をありがとうございます。初めて聞いた回が一体いつだったのかも思い出せません。でもポッドキャストで聞いた第一回がおそらく自分の初体験初体験だったというのは間違いないはず。最初は時田光一先生から教えていただいての聴取でした。そして思いつきから悪ふざけでツイッターに上げた雑な落書きから木からじさんを生み出してくださった上に、みんなで遊ぶ場を用意してくださってありがとうございました。木からじさんと木からじさんのおかげで交流が深まったり、信じられない交流があったり、番組には感謝してもしきれません。木からじの思い出を書き始めたらキリがありませんので、あえてこの辺りでペンを置くことにします。番外編も含めあと2回きっちり楽しませていただきます。そしてその後はポッドキャストや YouTube で過去のアーカイブも何度も楽しもうと。また長々と失礼しました。最後に一言、戻ってこないとひどいぞだそうです。
我々かなり気から時短ではありませんが、乱暴に皆さんを引きずり込んだ部分もあったじゃないですか。
そうですね、
長崎に観光にやってきましたとかね、
はい、
研修にやってきましたっていう方々を無理やりこのスタジオに呼び寄せて番組に仕立てるというですね、
う
ん、
そうです
ね、かなり荒っぽいことやってますよ。
一番最初は時田光一先生でしたね。そういえば、
はい、
最初のこのスタジオにお呼びしたアーティストはね、
ええ、
それからいろんな方に来ていただいて
ます、ね、もちろん西川先生にもね、
西川新司先生も来ていただいて、
絵まで描かしちゃったりなんかして、
あの木からじさんの早書きにはびっくりしましたね。
しましたね、
30秒1分で書いちゃいましたね、全身像をね。
早かったですね。
それから小説家の宋さんとかですね、うん、まさにあの今グラバー園に来てますっていうツイッターを私が見かけて、じゃあスタジオに来なさいみたいなですね。
乱暴ですね、何もこの番組に出るために長崎に来てるわけじゃないんですよ。
たまたまいらしてたんですよ。
たまたまいるんだったら出てくださいという、まあ電話でね、そのアトリエまでね電話かけてっていうこともたくさんありましたしね、うん、
あの先ほどご紹介した南波監督はですね、実はあの放送中に長崎に行って直接お二方にお会いしたかったんだけど、それが叶わなかったので今回は色紙を送らせていただきましたということだったんです。あの何人かの方からですね、本当は来たかったんですとか、呼んでいただきたかったとか、実は夏あたりに行けるかなという予定を組んでましたとかですね、
早いワンバン終わってしまうたいね。
放送ってのはね、いつまでもあるとは限りませんからね。
そうですよ、そう思ったら即行動ですよ。乱暴だな、
他にもたくさんいただいております、
はい、
ラジオネームアチャランさん、
はい、
長い間お疲れ様でした。番組開始50回目あたりでキカラジを知って、ポッドキャストで第1回から拝聴し、今までついて参りました、
うん、
ユーストはめったに見ない私ですから、今になっても写真を見てもどちらが村山さんでどちらが林田さんか見分けがつきません。
これ未だによく言われますね。
逆にを考える方が多いみたいですね、
はい、私の方が年上なんですけど、
はい、
見た感じはね村山さんの方が風格があるもんね。
うん、横幅っちゅうかですね。
結構逆に言われることがありますね。
ラジオネームアチェランさんは、地元の四国のラジオ局にネットのお願いをしないとなと思っていたものの、ついに実行できず、あ、心残り。もう心残りが残らないように早くやっとかないと、
ね、結局四国は制覇できませんでしたね。
四国のですね、実は某 FM 局さんからはですね、
はい、
コラボしましょうよというオファーを受けていたのですが、
はい、
それもですね、
かなわず
ちょっと実現しなかったですね。考えてみたらですね、
北海道もね行けてないんだよね、
うん、北海道も行けてなかったですね。あ、なるほど。まだまだ全国制覇ではやはりちょっと手が届かないところにありましたね。
道半ばでしたな。
道半ば。ラジオネームトホホさん、今までお疲れ様でした。生活の一部となっていた聞かなじが終わってしまうのは残念ではありますが、もし何時復活することがありましたらぜひよろしくお願いいたします。生活の一部、生活の一部とまで。
ニューストの配信火曜日の4時半というですね、信じられない時間からやってましたからね。昔はその時間は小学生はねテレビ漫画やってたけど、今の世の中はね、
今の世の中は
ね、ニュース中心の時代ですからね。
そうですよ。ラジオネーム小池聡さん、まあ、本名ですが、こんにちは。
こんにちは。
こうやってメールを送らせていただくのが最初で最後になってしまいました。パパラジタンこと西村さんが聞いていらっしゃるのをツイッターで拝見し、何を聞いてらっしゃるのだろうというのがこのラジオとの出会いでした。そういう方結構いらっしゃるんですね。お二人の楽しく、時にはマニアックな会話に自分の知らない世界を見せてもらったりもしましたし、何よりキカラジタンというマスコットを誰でも書いていいというところに惹かれました。僕は投稿する前にすでにいろんなクリエイターさんがキカラジタンを書かれていて、自分もこの輪に入りたいと思わせてくれましたし、投稿された時にすぐに反応してくださるのもとっても嬉しく、設定さえ守れば題材はどれでもいいという間口の広さも皆さんが入りやすいことだったと思います。そしてこのラジオをきっかけにたくさんの方々とつながることができました。僕の中でこのラジオはすでに生活の一部でした。一旦区切りをつけることで、お二人と木からじさんの声が聞けなくなるのはとても寂しいですが、またいつでも帰ってきてください。アニメーター小池聡と。
キカラジタンの企画の方では特にユーストリームを中心にね、たくさんもう素敵な作品を寄せていただいて、毎回見るの楽しみでした。
キカラジタン育成計画に掲載された絵も1100を超えたところで、
はい、
ちょっともう数えるのを諦めてしまったぐらいのですね、
はい、
1200は超えてるのかな、もう、
40、そうです、1400超えてます、は
い、
もう
1400を超えていますか、はい、あ、そっか、
そうです
ね、ナンバリングをしているから分かるんですね、
は
い、あ、本当だ。
で、番組自体は終わりますけれども、あの番組のウェブサイトはしばらく残しておきますので、もちろん今までに寄せられたキカラジタンの絵や音楽も含めて、見ることができますので、よろしければね一度アクセスしてみてください、
はいはい、ではちょっと早いですがこのあたりでコマーシャルタイム。
下校の時刻になりました。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
やっほー、キカラジタンだよ。っていうか何、今日キカラジの最終回なの。聞いてないよ。まだ宇宙制服どころか日本制服も世界制服もやってないのに、なんで終わっちゃうのさ。
ま、仕方ないか。番組が終わっても私という存在が消えてなくなるわけじゃないし、っていうかなくなってたまるかって感じだし、私旅に出ます。みんなの心に私という存在がしっかりと刻まれるように会いに行くね。みんな、世界のどこかで私を見かけたら声をかけてね。私、精一杯のハンマーと船虫で応えます。では、最終回にふさわしいバラード、キカラジタンのバラード。
回るるる、ゆら
本当にこの5年間ラジオ機の皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
いろんなことがありましたね。
うん。
心に残っていることってまあ自分自身こう口に出してみてもね難しいぐらいいろんなことがいっぱいありましたね。
そうですね、あの想像しえなかったような展開があって、その一つが、まあ、亀渕さんが長崎に来て我々のこの放送が NHK で全国ネットで流れたっていうのはもう予想だにしない展開でしたね。
あれは本当に驚きの出来事でしたね。
そして全然関係のない東京の三鷹というところに、基地ができて関東の、はい、応援してくださる方がそこに集うようになったっていうのもあれも不思議な展開でしたね。
創作中華工房公園、ね、
はい、
私たちもねそれぞれ別々にお邪魔したところをお邪魔したことがありますけれどもね、とってもおしゃれなお店なんですよね。こいつなんですけれども
素敵なお店なんですよね。
そこにあの名だたる漫画家さんの色紙やらガンダムのプラモデルがいっぱい飾ってあるという不思議空間になっていましたが、
だからそういうこう、コミュニティの中心としてね役割を果たせたっていうのは大きかったなとちょっと思ってますね。
そうですね、もうまさにこのインターネット時代の、まあ、インターネットの成熟期に向かう時代にしかありえなかった番組だなという感じですね、
昔のローカルの AM ラジオでは絶対にありえなかったかなって思うんですよね。
そうですね、
ただねやっぱり僕改めて思うと聞かせられないラジオというこの番組の名前をなぜつけたかっていうと、僕ら40親父が今まで見てきたことだとか感じたことをまあ一人称で語るで、そんな話は放送では聞かせられないでしょうっていうのが、まあ、ネーミングの由来だったんですよね。つまりその作品そのものを紹介するのを重きとせずにむしろ自分たちの体験や思いを語るというのが中心だったんですよ。だからやっぱりまずは自分たちが見たり読んだり体験したりっていうのがベースになってるんで、5年という月日は僕自身も途中からはかなり未見の作品を読んだり触れたりってことが多くなりましたですね。
そうですね、まあ、しかしあのそれはね僕自身もそういう部分があるんですけれども、この番組で紹介するために知らなかった名作とか今流行り出している何かに触れるというのは自分自身にとっても非常に肥やしになったし刺激になりましたね。
そうですね、前半はやっぱり見聞きしてきたものが中心だったんだけれど、今世の中こんなのが受けてるらしいよっていうことでね、宿題と称して週末まとめてみたりとかね、本当にそれはいい経験になりましたですね。で本当にいいものが多かった、
そう、自分たちがこれまで知らなかっただけでその食わず嫌いでいた、いいもの美味しいものが世の中にはいっぱいあるんだなってことに気づきましたね。
そうだね、だからともすればこうどう言えばいいんだろう、作品のことについて語るという部分に関しては生意気な言い方をたくさんさせてもらったしね、なんか辛口じゃないといけないのかなって自分自身思った時期もあったし、いやだけど最終的には見て感じたまんまを言うのがいいんだなと思いました。でもう一個ね思ったのはね、
ですか、
好きということを伝えるってのは難しいね。この番組この放送この作品好きって単純に思うじゃないですか。だけどもこの自分の好きさ加減をどうやって聞いてる人に伝えればいいんだろうって、もうその言葉が見つからないっていうのはたくさんありましたね。
あ、そうですか、そこにもどかしさを感じていましたか。
感じた、もうこんなに好きなのに、もうほら男女の恋と一緒よ、好きと思っていてもね、その好きという気持ちが伝わるか伝わらないかはね難しいよね。
目をじっと見て好きと言えばいいんでしょうが、ラジオの場合はね
困ります、
じっと見ることができませんからね。
そうだよね、
まで表現するしかありませんから ね、
まあ、いろんなもどかしさも感じましたが、たくさんの発見、出会いというのは番組でいただいた 本当に大きな宝物でしたね。
そうですね、はい、あのメッセージもね本当にたくさん頂戴してて、うん、ラジオネーム S ジョーさん、
はい、
お疲れ様でした。いろいろあって短い文章では語りきれませんが必ず復活すると信じております。キカラジ並びにパーソナリティお二方とキカラジさんに栄光あれ、かっこ紫の攻撃空母 大爆発しながらかっこ閉じる、ラジオネームメトロン星人さん、お二人様こんにち は。まさかの一旦終了報告に驚いた侵略者メトロン星人です。宇宙人からもねこの番組はメッセージが届くぐらいのもんでございます
けど、かなり初期の時代からね見つめられてますからね、メトロンさんにはね。
フォロワーさんに某ラジオ番組でウルトラセブンを扱うよとの情報を得て聞き始め早運年一旦終了とのことですから、新シリーズ帰ってきた聞かせられないラジオに期待していますよ、ふふふふふというね、さすがウルトラシリーズに引っ掛けて
素晴らしいですね、そしてやはりフフフフフで終わりましたね、
フフフフでございますね。ラジオネーム木月友信さん、
はい、
はい、キカラジタンドールを作ってくださったキウイドールさんですね。いつもユーストポッドキャストなどで拝聴させていただいております。
拝聴ですか。
拝聴です。キカラジタンドールを作らせていただいた人形作家の木月です。メッセージを送らせていただくのは初めてかもしれませんね。あ、そういやそうかもしれないですね。ツイッターなどでリツイートなどもいただき告知されておりますが、先日のゴッドハンド様出演会をきっかけに、キカラジの皆様、ゴッドハンド様、コトブキヤ様のご協力を得て、秋葉原の一等地コトブキヤ秋葉原館様にてキカラジさんとニバコちゃんのドールを展示させていただくことが実現しました。キカラジさんは秋葉原制服ですよとめでたいメッセージになると思っていたら、番組終わっちゃうんですか。もう無念でなりません。しかし木月さんはこの後もいろいろな挑戦を続けていかれるそうです。
活躍をご記念しております。
はい、他にもたくさんのメッセージを頂戴しておりますが、残り時間あと1分少々、実はここで連絡事が一つございます。
はい、長崎佐賀でお聞きの方は3月29日土曜日午後4時から生放送で番外編キカラジプラスワンをお送りします。
キカラジプラスワン、
今日最終回じゃなかったの、なおこの放送も同じ日にネット配信をいたします。残念ながら岩手放送と北陸放送でお聞きの皆さんはもう終わってるタイミングですので、ポッドキャストで後ほどお楽しみください。
よろしいですか皆さん、火曜日のユースト生配信はもうありません。しかし3月29日土曜日は夕方生配信があるってことです、
はい、
ちょっと変則的ですが、しかも長崎佐賀でお聞きの皆さんは生放送という形になります。皆さんのツイッターのつぶやきとかを初めてこの番組で生で読めたりするかもしれません、
放送上ね。
はい、ということでぜひぜひご参加ください。別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
いた松の日か。